テペです。
はい、おはようございます。ふみおです。よろしくお願いいたします。
今日も始まりました。
ウグイスは綺麗ですね。
めちゃめちゃ綺麗に鳴いてましてですね、はい、もうずっと僕その音を聞きながら準備をしておりまして。
なるほどなるほど。
今非常に気分がいいです。
はい、はい、窓を開けっぱなしでの今日は放送であります。
そうです。あ、今も閉めてますけどね。
閉めましたか、はい、そうですか、
はい、実はね、先ほどそのウグイスの声を聞きながらここで、まあ、リスナーさんのお便りをこうまとめたりしてたんですけど、はいはいはい、向こうからね、うん、ブーンって音が聞こえてきて、
あ、なるほど、
ま
あ、
ベランダ、家の前すぐ畑やぶなんですけど、
まあ、近くに空港もありますし、
そうなんです、まあ、飛行機かな、飛行機にしてはちょっと近すぎるなと思って、
なるほど、
まあ、パッと見たらですね、まあ、飛んでたんは飛んでたんですけど、
飛び物やったんですね、
はい、スズメバチ、
あ、
でかいやつが来まして、
はいはい、
まあ、以前からね、何回か僕らこのベランダの方にスズメバチ来て、
はい、
まあ、あの扉が閉まってたから中入れないみたいな話をね、はいはいはい、まあ、ラジオでもちょっとしてたかもしれないんですけど、2、3
日前によっちゃんがね、なんかベランダで亀に餌やってたら、
うん、
やっぱり同じやつかも分かりませんけど、うん、結構大型の方がやっちゃったらしいですね。
めちゃくちゃでかいですね。まあ、あのパッと見た感じですけど、うん、やっぱり 5,6 センチぐらいあるような、うん、親指の太さぐらいあるような立派なスズメバチだったんですけど、
ね、世界で有数の大きさ誇り
で
いますからね。
そうなんですよね、うん、まあ、メスかオスかちょっとどっちか分からなかったんですけど、うん、まあ、僕もそんなにじっとはもう見れなかった、う
ん、
まあ、ブーンって向こうから
入ってきたんですか。
やって今日はもう扉開けてた、網戸も全部開けてたんで、
はいはいはい、
入ってきまして、
ええ、
何すんのかなと思って、まあ、僕は自分の仕事をしてたんですけど、そしたら、まあ、あの、その正確には分かんないですけど、15秒ぐらい、
うん、
多分頭の上をずっと旋回して、
なんか
ブーンって音、遠くなったり近づいたりしながら、
音が
2、3回回転して、そのまま外に戻っていきましたんで、
なるほど、
まあ、あの何事もなく。
なんかダイナマイトに火がついてるみたいな感じですね。
そうなんですよね。こっちもちょっとまあ警戒しながらも、
ね、
ただ動くと向こうも気にするかなということで、もしね、皆さんのお家で、
うん、
そういう招かれざる客というか、ね、まあ、スズメバチも生きてますんでね。
そうです、
まあ、来るもんは拒まずなんですけど、まあ、もし来た時は絶対皆さん動いたらダメですから、
まあすね、
動いてもダメですし、
うんうん、
あ、まあ、動くとダメっていうのは要するに急にこうパッと動いたりとか、
ね、
あとは大声を出したりとかせずにですね、
うんうん、
まあ、いないもんとして動いた方がいいですね、
うん
うん、そしたらもうあいつら何事もなかったように去っていきますし、トラブルもないと思います
ので、うん、多分分法っていうのは巣別れのシーズンやから、
うん、
女王蜂が新しい巣の場所でええとこないかいなと思ってですね、
は
い、いろいろこの辺うろうろしてる中の一つの行動の一つやと思いますね。
そうですね、
はい、まあ、合格しなかったんでしょ
う、
ここは。
あ、どうなんですかね、うん、まあ、毎年っていうか毎シーズン来てるからなんかまあええとこあるんですけど
ちょっと候補として上がっとるん
や
ろね、
まあ、何かが足らないんだよね、あいつらにとってはね。
まあ、足らんからいいんであって、
はい、
足りとないんですけどね。
そうですね、
まあ、日本でね、あの、まあ、いろいろとマムシに噛まれて死ぬ人とか、
うん、
いろいろあるわけですけど、うん、クマに襲われたと、
うん、
まあ、その中でもスズメバチで死ぬ人が一番多いと言いますから、
あ、
日本で最大の、まあ、いわば殺人動物ということになるわけですよね。
そうですね、まあ、蚊に刺されて死ぬ方も多いですけど、
ね、
スズメバチはもしかして、まあ、ただね、皆さん、あの、
う
ん、ちょっと意外とこれ知られてない事実なんですけど、
うんう
ん、スズメバチって、
うんうん、
あれメスしか刺さないんですよね。
まあ、そうですね、
オスは刺さないですよね、あのメスの卵管がどうもその変形してなんか針に変わったっていうらしいんですけど、
ね、
なんかハチ言うたらみんな刺すと思ってるけど、実はそうでもないですし、
まあ、大半がメスですけど活躍しとるのはね。
あ、そうなんですか、
オスはもう家の中でじっとして子作りに励んどるっていうのが多いんですよね、
まあ、とにかくあのハチが来ても、
う
ん、騒がないことです。
そうですね、
本当に騒がらなかったら、うんうん、もう絶対に刺さ、ほぼ絶対に刺されませんので、
でね、
あの山であっても、
はいはい、
そのままあの通り過ごしてください。
ね、それとまあ巣には気をつけてね。
あ、そうですね。
山なんか歩いてて巣を壊しますと次あ来た人が刺されますので。
そうですね。で結構ね、足元にね巣があることが多いらしいんで、
スズメ結構多いです
ね、なんか結構みんな巣って頭の上にあると思うけど、
あ
の頭の上だけじゃないんで、
はい、
まあそれも気をつけてね、まあ人間も動物も仲良く生きれる世界にしたいなと、
はい、
まあスタジオにいてちょっとそういうことも。あの、あいつの声も聞きながらね、ウグイスの声も聞きながら、
綺麗な緑
ちょっと思っておりました。
もう初夏というか、そのものですね、今日は。
そうですね。で、まあ、緑といえばですね、まあ、ちょっとこれ簡単に紹介しますけど、あの、ヨモギ団子の動画をですね、
うん、
YouTube の晩飯チャンネルで、実は、
うん、
昨日かな、
うん、
今僕ら木曜日にこれ更新してるんですけど、
5
月6日水曜日の朝の10時にですね、
うん、
YouTube の晩飯チャンネルで、あの、ヨモギ団子の公開をしまして、
うん、
まあ、実はヨモギ団子作るの、多分晩飯チャンネルでも3回目ぐらいなんですよね、まあ、よっちゃんと一緒に作ったんと、
うん、
あとは、まあ、僕てっぺの家族3人で作ったのが、まあ、それ2つでよっちゃんが1回っていう感じだったんですけど、あの今回の、まあ、よもぎ団子も、まあ、家族、僕らの家族で作ったんですけど、前回の家族で作ったよもぎ団子よりも、
うん、
まあ、かなり色もいいし、
うん、
でもよっちゃん、よっちゃんがそう言ったん
ですよ、ね。いやいやいや、映像を見ながらですね、はい、色もええし、形もええしね。
あと実際に僕食べましたけど、うん、全然うまかったです。うん、
でしょ
う。めちゃくちゃうまかったんで。
あれ、ゆいがメインになってやったの？
ほぼゆいがやりましたね。こねるのもゆいがやったし、で、よもぎを潰すのも、まあ、ブレンダー使ったんですけど、ブラウンのブレンダー使ったんですけど、それもゆいがやって、で、あと、団子にして、うん、で、それを茹でるのもゆいがやったし。まあ、
小学校2年生のね、てっぺんの娘ですけど、ゆ、はいというのは。
要するに、ゴールデンウィークの時、うん、まあ、いつもやったら僕ら、あの、愛媛県の西条行ってね、あの、お墓掃除とかしてたんですけど、今年はまあ、その、西条のとあるキャンプ場から、うん、まあ、大阪から来んといてくれと、うん、あの実際に電話があったんで、うんね、まあ、別にそれは悪くと言
う
てるんじゃなくて、
う
ん、まあ、実際まあ、何越境か。
みんながしてることですよね。
はい。先頭でくれっていう電話があって、うん、まあ僕らも、ああ、わかりましたっていう。だから今年はもう行けなかったんですよね。だから、まあ大阪の自宅でなんかやることないかなっていうことで、うん、まあ近所の、これ多分、ラジオで言いましたね、僕先週。近所の、うん、あの、よもぎ取ってきたみたいな。
う
ん、
ああ、言うた言うた。
あれはまあ、箕面に行った話はしましたけど、うん、実はあの家の近所の空き地でも、うん、あの、よもぎとか、
うん、あれはね、
あとはね、伸びるか、伸びるを取ったんですけど。
あれはすごかったですよね、はい、あの、収穫がびっくりしましたね。
そうなんですよ。で、その時の、よもぎを使って、作った、うん。
一番最近最初の
よもぎですね。一番最初ですね。あの、よもぎ団子の作り方を、YouTube の晩飯チャンネルで。
よもぎって割と3夜ないんですよね。
そうそう、あのみんなが住んでる、うん、
地べたの近く
っていうか、まあ、標高が低いところというか、うあの例えば道路の溝に生えてたりとか、まあ、道路の溝に生えてるやつはね、まあ、ちょっと犬のおしっことか飼ってる可能性があるんで、まあ、あんまり取らない方がいいらしいんですけ ど、まあ、そのワンちゃんとかが行きにくいようなちょっと斜面の高いところとかね、そういうところのヨモギやったら、あの取って、うん、で洗って、うん、で茹でて、で潰して、はいはいはい、まあ、いろんな料理に使えるんですけど、うん、まあ、今回よもぎ団子作りました。まあ、他にもパンとかも作れるんですけど、まあ、ぜひね、皆さんお家で今やることがなくて、なんかもう子供もおるし、みたいな人はですね、まあ、よかったらあの近所でよもぎ取ってきて、まあ、団子にしたらいいんちゃうかなと思って、まあ、それの手助けという意味でですね、晩飯チャンネルでも動画公開してますんで。
3密を下げてね、
そうですね。
野原で遊ぶってことは別に
やったら、全然 OK だと思いますし、まあ、緑関連といえば、まあ、それを、まあ、思い出しました。まあ、他にいろいろあるんで、ですか。文雄君がね、はい、ちょっと今日いろいろあるみたいなんで、
あるというよりも僕の方はですね、はい、とにかくあの入院が前から言ってましたよね、
はい、
まあ、3月の末にやっぱり僕も納得して手術をした方がええということになって、僕の持病なんですけどね、
心臓のね、
心臓、まあ、大動脈弁狭窄症というな歌になるような大動脈弁狭窄症やないんですけども、
はい、
そういうのは、まあ、あの、まあ、世間から言うと重い病気ですよね。
そうそう
ですね、本人は割とそう思ってないところがね、お医者さんも弱ってはるところで、なんでこいつこんな明るいんかいなとか言われてると思うんですけども、はい、まあまあ、納得してこれ以上はほっとくとですね、はい、まあ、寿命が最悪の場合は2年ぐらいしかないということで、
はい、
まあ、ちょっと2年で死ぬのもまだやりたいこともいっぱいあるので、
そうです、カメラも残ってますしね、
そういうことですね、もうちょっとまあ行きたいなということで、はい、まあ、嫁さんとかてっぺんつきようてもうて、先生の話を聞いてもうて、まあ、
病院行ってね、
病院行ってですね、はい、入院するように3月末に決まったんですけど、
そう決まったけど、
まあ、まず検査入院が決まったんですよ、はい、ところがまあこのコロナ
騒動で、
まあ、騒動中がコロナの問題でですね、はい、病院の方がやっぱりちょっと待ってくれということだったんでしょうね、その時もまあね、3月末ごろにこれからちょっと大きな事件がありますのでとお医者さんに言ってはったんですけどね、ひょっとしたら連休明けになるかもしれません、まあ、その通りになりまして、
はい、
連休明けに、
はい、
というか先週の水曜か木曜日に通知が来ましてね、
はい、
まあ、やっと決まりましたと、まあ、それまで我々の一回もその遅いとか文句も言わんと、もうじっと待ってたんですけども、うん、いよいよ今月のですね、5月の11日の月曜日のですね、
はい、
10時に出頭言うとおかしいですけども、まあ、あの刑務所行くわけじゃないんやけども、
病院の方に
来てくださいと。
あ、なるほど。
そういうようなことがその病院の方から電話がありましてですね、
はい、
まあ、僕はその電話に出られなかったんですけども、嫁さんの方がですね、
よっちゃん
が
ね、
まあ、ちゃんと用意をして伺いますということで決定いたしました。
はい、おお、そうですか。おめでとうございます。
あ、そうですね。まあ、これで、大動脈弁がですね、まあ、まあ、
とりあえず検査入院なんで、
うん、そうなんですよ。
まあ、そこからすぐに手術に入るかどうかっていうのは、まあ、その、うん、結果次第ということですね。
まあ、体調がですね、ちょっとやっぱり手術に耐えられないということになるのか、
うん、
まあ、これやったらもう早いことやった方がいいというのか、うん、まあ、もうちょっと様子見ながらしようかとか、その辺のところは、
う
ん、検査入院の結果あるんですけど、
まあ、大体そのお医者さんは、まあ、この手術をするよっていうのは
ある程度
大体考えてるし、僕らも聞いてるんですけど、
うんうんうん、
まあ、実際に体検査して それができるかどうかっていうのを11日から検査するってことですね。
まあ、そんなんでですね、はい、まあ、この前行った時にその病院ってすごいもんでね、
はい、
大きなね、入院案内っていうのがあるんですよ。 これちょっとした美術雑誌みたいな立派なもんでしょ。
まあですね、でかいですね、
入院のご案内
とか A4 サイズで見開きで、
まあ、巨大な病院の写真がバーンと目の前にありましてね、はいはいはい、まあ、いろいろ書いてあるんですけども、はい、まあこれ読むのにね、1日ぐらいかかります。
1日で読めますか。
まあなんとかね。
あ、そうですか。僕やったら多分 1ヶ月ぐらいかかるんじゃない
か。かかると思います
よ、ね、まあまあ読む早いですから、
ね、うん、まあ、まあ目が悪なったからね、ちょっとこの頃例のあの大きなあの虫眼鏡で読んでるんですけども、
はい、あ、あのこのパカッて開くやつね。
そうそうそう、あいつあれ便利にしますね、
活躍してますね、
うん、まあそれでまあいろいろあるんですけども、はい、まあ面白いのはその用意するもんとかまた心得がね細かく書いてるんですよ。
なんか心得ってなんかね修行行くみたいな感じですけどね、
うん、なんかねおへそをちゃんと掃除してきてくれとかね、おへそってそう汚れるもんか、そういや若い時に汚れてたなと思って、まあ、覗いてみたらあんまり汚れてなかったんでよかったんですけど、まあ、そういう細かいことから、
はい、
例えばですね、まあ、これは、はい、あの小冊子から分かれた分冊で、はいはい、まだ間に挟んでるのいっぱいあるんで、はいはい、例えばですねこれね、みんなのいろは歌っていうのがありましてね、
はい、
まあ、えらいことですね、患者さんと医療者のパートナーシップと書いてまして、
パートナーシップ、
いろはのいいと書いてあるんですね、
はいはい、
例えば今一度自分の名前を伝えましょうと、
あ、
うん、書いたんですよね、はいはい、これ病院にはよく似た名前の方がおられますと、
はいはい、
点滴や検査の前、薬を受け取る時などにはフルネーム氏名を伝え、ネームバンドをお見せくださいと、
はい、
僕はこのネームバンドっていうのがこの指に手首につく足らしいんですけど、ね、
その検査入院、
いや入院中はねずっとね、
はいはい、
それで外すのはお医者さんの許可いると書いてあるんですけど、これがこうあって、うん、まあ、ローっていうのがあって、廊下は意外に滑りますと、
あ、
スリッパはやめて夜も安心と書いてある。
わかります。
まあまあ笑えてくるけどね、これ大変なこと。
いや、わかりますよ。
スリッパは園内では滑りやすく怪我のもとになります。
はい、
入院中は履き慣れた滑りにくい、かかとを覆う靴で過ごしましょうと。
あ、
でクロッカスとか言うんですが、
はい、
あれはダメと書いてましたですね。
なんでダメなんでしょうかね。
かかとを覆うもんがあった方がいいらしいですね。
いや、クロックスもあれかかとあるやつあると思うねんけど、うん、なんかクロックスってなんか至る所で目の敵にされてますよね。ま
あ、そうです
か。エスカレーターで使うなとか。
お、
まあ、結構僕ええ靴は思うんですけどね。
僕あんまり履いたことなんか
いや、めちゃめちゃ楽ですよ。
そうです
か。まあまあ、ただ楽ってことはまあ脱げやすいってことなんかもしれんけどな。まあ、
まあまあ、なぜっていうことはまあこれは許されません、うん、
とりあえず滑りやすいスリッパはやめろと。
歯ですね、はい、まあ、もう一回いきましょう。歯はね、歯は外したら入れ物へ、大事な体の一部ですということですよね。
歯は外した
ら、はいはい、これ入れ歯をなくしてしまうことはとても不便です。
あ、なるほど。
検査などでは外したときはすぐに容器に入れましょうと。
あ、
だから入れ歯容器も持ってこいというわけですね。
わかるわかる。
まあ他にも2がで20、30尋ねることも遠慮なく、治療の主役はあなたですと、
う
ん、遠慮せんと先生にも話を、まあ、せえと。
わからんことがあったらな、
うん、先生に言わはることやから、もうこれあんまり聞いたら気悪しはるとか言うようなことなしにですね。
なるほど。
看護師さんとか先生とか医療関係者の方に、まあ、あの思ってることをちゃんと伝えなさいよと、治療の主役はあんたやと。僕なんかの年代やっぱりどうしても遠慮するんですよね。
まあ、それと耳もね、
うん、聞こえにくいこともありますね。まあ、で方がホッとする、相手に話すと不安な気持ちというのがあります。
はい、
不安や悩みを一人で抱え込む必要はありませんと、うん、家族友人や病院の職人などに気持ちを伝え、一緒に治療に取り組んでいきましょう、
はいはい。
まあ、変だなと思った時は確認を、薬は正しく飲みましょう、糖の場合とっても大切、次の診察いつですかと書いてますね。
確かに、
まあ、とこういうように
確かに次いつか分からんかったら困るな、うん、
退院後は、まあ、退院できたの話ですけども、退院後はですね、ご自身で体調管理が大切になります、
うん、
これからの診察予定や病院で聞きたいことをノートなどに書き留めておくことをお勧めします。
あ、
まあ、この他いろはに
ほへと書いてますか、
まあ、いろいろ書いてるんです
よ、ね、やっぱりそれは経験に基づいたアイデアなんで、
もうね、
すごいそれはためになりますね、
う
ん、
そうで、これ大事、
机上の空論って感じはしないです、ね、
いやいや、全くどれもこれもですね、
はい、
まあ、あの僕みたいに何でもかんでも文句言う人間でも、
うん、
あんまり文句を言えんというか、もっともやなと、自分の体力もある意味で自覚して、
ね、入れ歯が面白かったですけどね、
うん、まあ、入れ歯はね、僕残念ながらまだないもんで、
いやいや、まあ、やっぱ大事ですからね、歯っていうの
は。そうですよ、
野生動物なんで虫歯になっただけで死にますから、
ほんで、うん、あの、まあ、僕もそうやったんですけども、
はい、
まあ、よっちゃんに勧められて入院の前に歯医者さん行ってね、
あ、
歯はちゃんと見てもらった方がええということで、
うん、
見てもらって、これがもう1ヶ月前になってしもたんでね、今度がよくやなと思って、
うん、あ、そうかそうか、
思ってるんですけどね、はい、すぐ入院の予定でしたから、
はい、
まあ、それはあるんですけど、まあ、それほかね、入院される患者さんへお願いということで、
うんうん、
入院前に注意していただきたいことというのがね、
うん、
これね、外したかどうかチェックしましょうというチェックポイントがあるんです、体から。例えば入院前に外すもの、指輪、
はい、指輪、
はい、ネックレス、
はい、
でピアス、
はい、
ミサンガ、
ミサンガ、
つけ爪、マニキュアなど、はい、でつけまつげ、
うん、
これ全部外して
もらうと、だから化粧をすんなってことやな。
まあそういう、
それもあるし、
まあ体だけで裸で来いと、
まあまあ当たり前にけど意外とまあ気づかん、うん、特にそのねつけまつげとか、
はい、
爪とかってもうずっとつけてる人いますからね、
は
い、
そうです、
分からないですよね
自分の指輪もね、うん、やっぱはめたままの人がいはるわね、
うん、いるいる、
僕はまあはめてないですけども、うん、まあそれでなぜそうあるかっていうことはちゃんとこれ詳しく書いてあるんですけど、はい、まあこれは言いませんけども、そうです
ね、まあ大体わかりますよね、
うん、はい、あのまあこういうようなことがまずパンフレットでいただいた後ですね、
はい、
原則面会禁止としますとか、まあこんなのいっぱい入っとって、
はい、
それから後がまあ持ってくるもんのね、
そのパンフレットね、
これは大変ですね、は
い、カタログですね、カタログ、
はい、
病院カタログ、
入院費なんかもね、
はい、
税金払ってる人はどうやとか、うん、生活保護の人やとか年収何歩とかね、もうそれ細かく書いてまして、
食事とかもあるかもしれない
ですね、食事もですね、はい、まあ、あの高くなる、まあ、収入によって違うとか、もうさまざまいっぱい書いておりまして、
うん、
まあこれ紹介してますともう5時間6時間かかりますので、うん、今日はご紹介申し上げませんが、
なるほど、
まあ、
まあ入院するのもそれなりにいろいろあるってことですよね。まあ、なんか簡単にパッと入院できるのかなと思ってたけど、
そんなもんじゃない、保証人もいるしね、
あ、
まあ、あの兄貴の方にね、あの保証人になってもらったんですけども、
か
誰か一人で言うたも
ん
ですから、
うんうん、
例えば入院時の持ち物にパッと開いて出てきたのは、
うん、
箸、スプーン、フォーク類の提供は行っておりませんので、ご自身で準備願います。
なるほどね、
うん、洗面、洗髪用具、歯磨きセット、石鹸、タオル、バスタオル、冷え剃り、櫛、湯飲み、水筒、布巾、お茶などの飲み物、配置はございません。もうずっと書いてましたね。でイヤホンとか爪切りの問題とか、
うん、
あるいはその洗剤用の石鹸もあんまり匂いのつくのも良くないとかね、うん、まあまあまあ、
まあ、だからホテルやないぞっていうことやね、まあ、言うたらね、ホテルやったらまあ大体揃ってるもんですから
す、ね、
まあ、みんなちょっと勘違いして、ね、ホテルちゃうんと思うんですけど、うん、まあ、あくまでも病院は治療する場所、
そうですね、
で療養する場所っていうことですね。
で最後に、最後でもないんですけど、そのこの欄の最後に書いてます、特に注意するものとして、
うん、
これ保育所みたいなと思ったんですけども、
はい、
ご自分の持ち物にお名前をお書きくださいと。
あ、
だから嫁さんパンツとかあんなに全部名前書いてくれてるんですよね。
しかもよっちゃん変なところに書くで、気ぃつけんと。
あ、ほんまに、
なんかあの、はい、おちんちんの前に書いたりとかな、
プロレスラーみたいな、
そう、普通目立たんとこに書くんやけど、気ぃつけな、それな。
わかりました。で消灯時間の問題とかね、もうでね、原則病原菌の院内混入を防ぐために、うん、鳩や猫に餌を与えないぐらい、もう細かくね、
鳩や猫にも
ものすごいですね、これこれ一つの百科事典やと思いますよ ね、
なるほどね。
面会のやり方から始まって、うん、でもう携帯電話の使い方、
あ、
パソコンをどうするか、
はいはいはい、テレビとかね、
そうです
ね、ラジオとかね、
そういうことですね、
ありますよね。
それで全面禁煙ですね。
あ、
全面禁煙、禁酒、
吸える場所がない
と。ない
だから喫煙所があるわけじゃないと。
ない
ないね。
別畳、建物の外でも敷地内はいかん。で敷地に準ずるとこもいかん。
ああ、準ずるとこもね。
もうこれは大変なことでね。
まあ、
海外旅行よりも難しいなと思う、昔の。
そうやな、
昔の海外旅行でこんなん全部あったんですってね、説明が。
それこそ心得が、
心得があったんですよ。
どこどこ行く心得、
そうですね。で駐車券の問題とか非常時の心得、各種の証明書、入隊、もうね、皆さんこれいっぺんね、みんなもらえるもんですから、はい、病院行かれたり病院で呼んでみはったら ね、
そうですね、
まあまあそれなりの年配の方やっぱり入院は避けて取れんかもしれません ね、
ね、
僕も一生入院なんかせえへんと思ったんですけども、
あ、
まあ、こういうことになりました、
うん、
まあこういうとこへしばらく入れてもらいましてですね、
はい、
まあ、あの一生懸命治療に専念してまた帰ってきましてですね、
はい、
元気になりたいなと思っておるんですけども、ね、
ということはまあだから11日からやから、
はい、
まあ、今週のこのラジオの次のやつですね、だから14日は一応文雄君おらんということですか、ね、
14日もあ次の週もおらんかもしれません。
あ、そう、
どうなるやらその辺はまだ、
はいはい、
まあ、先生の腹一つ一つなんですけども、
まあまあまあまあまあ、もしできないとなんか携帯でね、
うん、
こう通信とかできたら面白いんですけどね、
まあね、
うん、
まあ、あのこんだけ細かい資料いただきましたからね、
うん、
まあ、退院してからは、まあ、1年間ぐらい話できるようなもん僕はネタ捨てて取ってくるつもりしてますけども、やっぱり同時中継とかになるとね、
うん、
まあ、録音とか
同時中継もせんで、
録音とか写真とか全部禁止になってますので、
うんうん、それはちょっと
大変、それを守らなあかんと思いますのでね、
うんうんうん、
まあ、あの簡単な家族通信みたいなものはひょっとしたらできるかもしれませんね。
わかります。まあ僕もなんか、まあ、できたらこんなんやでっていうのも、あの皆さんに、
ね、まあ、
状況したいんで、
家族は毎度見舞いに来るのもそんなにあの制限もないみたいですね、
はいはいはい、
まあ、その辺なるように の話しかならないんですが、はい、しばらくちょっとだから、ラジオの方も、うん、あの出られない可能性もありますので、あ、
わかりました、
皆さんにご報告申し上げておきたいと思います。
了解です。
要はまあ弁を変えるというかバルブを変えるというかドアを変えるというかね、
うん、
ドアが開きにくくなってるというのか、まあ、
心臓の構造を皆さん分かってたらなんとなく分かると思うんですけど、
そうですね、一方通行する心臓があって、
はい、
一番その大動脈いうところに近いところが左心室ってところがあるわけですよね、
はい、
その左心室のところでギュッとこうあの圧縮した血液をボッと流すときに出ていくその弁がですね、
うん、
開けにくくなってる、
うん、
皆さんの5分の1しかない、
なんかね、あのね、もし分かりにくい方がいたら、うん、僕がすごい僕の生活を密着してるもんで、あの石油ストーブの石油を、
はいはい、
その石油管から石油ストーブの管に移動させるときに、うん、なんかあの赤いポンプのついたやつあるじゃないですか。で、あの時に、うん、あのこうあれをこう縮めると、うん、その石油が吸われて、うん、でこう あれを押すとか、押すと、うん、あの石油管からあの石油ストーブの管の方にこう石油が移動するんですけど、その時中を見といたら、文雄君の言ってるその弁みたいなやつがあれ
開く、バルブですあれ、
弁が、弁っていうか蓋ですね、
大動脈弁、
蓋が開くんですよ、うん、そしたらその今までその閉まってた蓋で弁でですね、うん、あの止まってた石油が一気にその石油ストーブの管の方にこう流れて、でまたそ の, あの真っ赤なあの持ち手を離すとですね、うん、今度、まあ、圧力の関係でその開いてた弁がまたパタッと閉まって、でそこからあの石油が流れなくなるっていう、なんかそれの連続なんですよね。結局石油ストーブも心臓も一緒なんですよ。
1日に10万回それやってるっちゅうんですよね、
あ
心臓は。
なるほどね。そしたらやっぱりその弁のどっかがおかしになるんですよね。
いやで便がまあ老化して、
そうそう、
石灰が溜まって、
うん、
開きにくくら開かずの部屋になってしまってると、
うん、
開かずではねちょっと開いてるんですけど非常にそれ通りにくくなって、
うん、
だから体中に血液がうまく回ってない状態なんですよね。
そうですね、だから無理してる、体がかなり無理してると
、うん、まあまあ、 まあやりすぎたんでしょうね、働きすぎてね、
いろいろあったりとか、まあ、それとまあ年ももちろんありますし、まあ、
81ですから、
まあ、食生活、ね、まあ文雄君比較的ね、あの酒も飲まん、タバコも吸わん、
そうそうそう、
で食生活もまあよっちゃんがいろいろ考えてくれてるっていうのがありますから、うんうんうん、まあ、その文雄君でもやっぱりこの大動脈弁狭窄症っていうのはなるんで、おそらく一般の方はもっとやっぱり深刻な問題だと思いますね。
65歳以上の、
はい、
まあ、老人と仲間に入れて悪いけど
高齢者ですよね。
高齢者がですね、
うん、
10人に1人はこの病気を持ってるっちゅうんですよね、
うん、そうですね。
で、がん患者の4倍やつ、それは。
あ、
ということになりますと、これからこの高齢者にとってこの弁膜症というか心臓の、うん、これ大きなね、まあ、がんが治る病気になりましたからね。
そうそうそうそう。
でこれはね、薬でも治らないんですよ。変えんとしゃあない。
そうですね。だからこれが薬で治るようになったら、
うん、
それこそまあ人間は不死身になるんちゃうかと、かそういうことをお医者さんおっしゃってたじゃないですか。あ、これなかなか面白い言い方やなと思いました、うん、で僕がやっぱり気をつけるのは、まあ、もちろん文雄君ぐらいの高齢者もそうですけど、まあ、言うたらその20代、30代、40代、
は
いはい、
ま
あ、50代、60代の人たちも、
うん、
やっぱりこう65歳ぐらいになったらその10人に1人っていう数値なんで、やっぱりこのもう若い時から食生活とか、その、ね、生活習慣病とかに気をつけるっていう、
うん、
でそしたらおそらくですけど、なりにくいと思います。もちろん遺伝もあると思うんですけど、ただその遺伝以外のリスクは。遺伝
があったらお前も気づかなかもね。
そうそうそう。リスクはかなり減らせます、多分。遺伝以外のリスクは。なんで、まあ別に、狭窄症だけじゃなくてね、すべての病気にやっぱり食生活で関係してるんで、やっぱりその、タバコは吸わないとかね、酒もできるだけやめるとか、で、早く寝るとかね。やっぱそれはね、なんか若いからええんやっていう人いっぱいいますけど、いや、それはちゃいますって。いや、人生、90年、まあ、下手したらもう100年になりますよ、僕のね、おじいさんになった時は。
そう。
で、その時にやっぱ楽しい100歳を過ごすんは、やっぱ今の食生活やなっていうのは、よう分かりまして。
いやいや、それはよう勉強してくれは
った。いやいや、まあそれはよっちゃんのおかげもあるんですけどね。まあやっぱりそういうことを考えると、なんか若いから暴飲暴食していいんやとかね。
それね。
芸能人とか、YouTuber とかそんな言うてるやつおりますけど、うん、まあ、いや、けどそれはちゃうでと。
太りまくってね。
太りまくって。
なんかハンバーグをガバ食いするとか、
ね、うん。あ、全体ダメですね。
もうあれは本当にね、自殺行為やと
思う。自殺ですね。本当今はいいんですけど、20年後、30年後見たら、
はいはい、
おそらくもう最悪な人生が待ってるんで、
まあ、ああいうことをだからね、うん、まあ、
エンターテインメントとして出すのも僕はどうかなと、
まあ、いやいやもう全然やめ
ない、うん、思いますけどね。
偉そうに言いますけど、はいはい、まあ、だから政治みたいなこと言うけど、
そうですね、だから皆さんもう僕らのラジオ聞いてる方だけでいいんで、
まあね、
もう本当に食生活はほんまに気ぃつけたから、 だから毎日の食生活が将来の皆さんを作るので、
医食同源、
いやほんまそうですよね、はい、はい、 まあ、そんな話になります。
塩気を気をつけましょう。
塩気ね。
塩気。
塩分は怖い。
軽い塩ですよ。
はい、僕らのよっちゃんの健康レシピですね。
ね、はい、本当うちのはもう塩は本当最もう手に控えておりますので、
そうですね。
うちの通り作ってありましたら、はい、まずまあ大丈夫やと思います。
だからで他のことで楽しんだいんですよね。はい、
そう
そういうなんか味濃いとかそんなんじゃなくて、はい、山菜取りに行ったりとか、ね。
そうですね、そうですね。はい。まあいろいろありましたけど、うん、まあまた随時詳しくご報告申し上げます。皆さん参考になればね。
そうですね。
僕だけでこれ入院費も結構高いもんやから、うん、負担するのも辛いけどみんなのためになると思うから。
そうそうそうそう。
これはもう思い切ってやった方がいいですよね。
はい。
ということでまあ病院様の力にすがりつつ、
うん、
自分も頑張ってまあ生還したいなと、う
ん、はい、
こう思っておりますので、はい、皆様ご援助よろしくお願いいたします。
はい。
以上でございます。はい。